こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。10代の子どもの心のコーチング、思春期の子を持つ親がすべきことは、 NPO 法人ハートフルコミュニケーション代表理事でもある菅原優子が、思春期の子どもを持つ親に向けて示すコーチング型子育て論である、ベストセラー子どもの心のコーチングの思春期版に位置づけられ、親子関係が大きく組み替わる10代を主題とする著者が置く子育ての到達点は、親の期待通りに子供を動かすことではなく、子供が自分の人生を引き受けて生きるための自立を支えることだ。そのため親には、指示管理先回りだけに頼らず、子供を独立した人格として尊重し、安心できる居場所と成長に必要な環境を整える姿勢が求められる。本書は愛情責任、他者の役に立つ喜びという主題を通じ、子供への関わり方と同時に、親自身の自立や自己点検も問い直す実践的なキャト教具書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、子育ての目標を従順さではなく自分で生きる力として捉え直す本書の基調は、子育てのゴールを親にとって扱いやすい子供を育てることではなく、子供の自立を支えることとして定める点にある。ここで言う自立は、単に進学、就職、家事などを一人で行える状態に限られない。自分の選択に向き合い、その結果を引き受け、他者と関係を結びながら生きる力を意味する。思春期は、子供が親から心理的に距離を取り、自らの人格や価値観を形作ろうとする時期である。その過程では反発、無言、気分の揺れが起こりうるため、親は従来のような統制が効かなくなったと感じやすい。本書はその変化を親子関係の失敗と即断せず、自立へ向かう発達上の課題として理解する視点を促す。親が不安から支持を増やせば、子供は自分で考え選び、失敗から学ぶ機会を失いやすい。反対に、必要な境界や支援を保ちながら任せることは、子供が人生の主体になるための土台となる。親の安心を優先する関わりから、子供の成長可能性を優先する関わりへ移すことが本書の出発点である。次に、親は主役ではなく、子供の可能性を支える環境を整える客体になる。著者は子供を主体、親を適切な環境を与える客体として捉える。この整理は、親が子供の人生の代行者にならないための重要な原則である。親子は近い関係であるほど、子供の成績、進路、態度を親自身の評価や不安と結びつけやすい。しかし、子供を親の一部として扱うと、親の期待に沿わない選択を問題視し、過干渉や感情的な対立につながりうる。本書が言うコーチの立場は、放任ではない。子供を観察し、必要な安全、生活基盤、対話の機会を用意しつつ、答えや行動を親が奪わない姿勢である。つまり、結果を急いで修正するより、子供が考えられる条件を整えることに重点を置く。程よい距離感と敬意が不可欠とされるのは、子供の選択を無条件に承認するためではなく、異なる人格として対話するためだ。親が感情的に巻き込まれず、子供の力を信じて待つ余地を持つことで、家庭は監視や評価の場だけでなく、試行錯誤を支える場になりうる。さらに、ありのままの肯定と行動への要求を混同せず、安心できる居場所を作る。思春期の子供に必要なものとして、本書は自分を丸ごと受け止めてくれる存在と安心できる居場所を重視する。これは、子供の言動をすべて許すという意味ではない。生活上の約束や他者を傷つける行為への対応は必要である一方、行動の問題と存在そのものの価値を切り分ける必要がある。成績が下がった、反抗的な言葉を発した、失敗したといった出来事を理由に、子供自身まで否定されたと受け取らせれば、親子の対話は閉じやすい。本書が示す無条件の愛情は、成果や従順さを愛情の交換条件にしない態度として理解できる。親が何をしたかを問いながらも、あなたには価値があるという基盤を損なわないことが重要になる。また、親が子供の気持ちを先回りして説明しすぎると、子供が自分の感情を言葉にする練習の機会を失う。すぐに結論や助言を与えるより、本人の言葉を待ち、受け止めることは、感情の整理と自己理解を助ける。居場所とは物理的な家だけでなく、失敗や葛藤を抱えたままでも話せる関係のことである。そして、自立の核として愛すること、責任、人の役に立つ喜びを家庭で扱う本書は、自立の基礎として愛すること、責任、人の役に立つ喜びを挙げる。この3つは別々の特命ではなく、自分だけを中心に置かず、他者や社会との関係の中で生きる力を形作る要素としてつながっている。愛することは、相手を所有したり、思い通りに変えたりすることではなく、相手の存在を尊重して関係を築くことに近い。責任は、失敗を避けるために親が管理することではなく、自分の選択とその影響を理解し対応しようとする姿勢である。そして、人の役に立つ喜びは、評価や競争だけでは得にくい生きる充足感の源として位置づけられる。家庭は、 こうしたことを抽象的に教え込む場所というより、日常の役割、約束、対話を通じて経験させる場となる。親が子どもの課題をすべて肩代わりすれば、責任を学ぶ機会は減る。他方で、失敗を人格否定に結びつけなければ、子どもは失敗を修正や学習の材料にできる。本書は、子どもを守ることと、社会に出るための訓練をさせることの均衡を親に考えさせる。最後に、子どもを変えようとする前に、親自身の自立と自己対話を問う本書の特徴は、思春期の子どもへの技法を列挙するだけでなく、親自身の在り方を子育ての土台として扱う点にある。親が不安・孤立・承認欲求を子どもに強く預けると、子どもの反抗や距離の取り方を必要以上に脅威と感じやすい。その結果、子どもをコントロールしようとしたり、親の期待を満たす役割を担わせたりする危険が生じる。著者が親の幸せ・充実・自立を重視するのは、親が子どもに無関心になるためではなく、子どもと適切な距離を保つためである。親が自分の感情・価値観・人生の課題を自覚し、必要なら周囲の支えを得ることは、子どもに負担を集中させないことにつながる。また、本書は子育てに唯一の正解があるとは扱わず、助言を鵜呑みにしない姿勢も示唆する。家庭の状況や子どもの個性は一様ではないため、親は原則を手がかりにしながら、自分たちの関係に照らして考える必要がある。親の自己対話は、即効性のある処方箋ではないが、日々の言葉や判断を安定させる実践となる。結論として、本書は中学生・高校生の子どもとの距離感に迷う親、反抗や無言を前に従来の関わり方が通じないと感じる親に特に適している。また、思春期を迎える前の子どもを持つ保護者にとっても、先回りや過度な管理に頼らない関係を考える準備になる。読者が得られる実際的な利点は、問題行動への即答を覚えることより、親の不安と子どもの課題を区別し、対話見守り境界設定の判断軸を持てることにある。子どもの感情を代弁しすぎず、自分の言葉で語る機会を守るという視点も、日常の会話に直接生かしやすい。類書には、受験、生活習慣、反抗期の対処法を中心に据えるものも多い。その中で本書は、子どもの自立を愛すること責任、人の役に立つ喜びと結びつけ、親自身の自立まで含めて扱う点に特色がある。ただし、家庭ごとに事情や子どもの特性は異なるため、本書を万能な解決策として適用するのではなく、関係を見直すための原則として用いるのが妥当である。親が主役の座を子どもに返し、支える環境をどう整えるかを考えさせる一冊である。ご支援いただける場合は菅原優子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。